系のストリーム、ポッドキャスト。民族系のストリームは、ウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオポッドキャスト版として民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ民族芸能の魅力に迫っていきます。本日第42回放送、2012年4月26日収録分です。そしてお届けするのは東京から西島です。ということで2週間ぶりの放送に、なってますね。はい、ちょっとこの4月、はい、前後から隔週の放送になってしまって大変申し訳なかったんですけど、まあそれとも言うのもですね、もう今日の今日までずっと僕自身が連続で旅行行ったりなんたりバタバタしてたっていうのがあるので、まあ今日はそれの話を、ゆっくりしていこうかなと思います。はい、まあ誰か収録来てくれたら助かるんですが、とりあえず一人で始めておこうかなと思います。はい、ということでですね、まず旅行の始めはちょうど1週間前の、19日、4月19日木曜日の夜から、僕の旅がスタートしたわけなんですけども、どこに行ったかというとですね、四国の、愛媛ですね。愛媛の、八幡浜。まあ、八幡浜って一番九州に近いというかですね、別府行きのバス、あ、バスじゃない、船がね、出てる。ちょうどそこになるんですけど、大分のね、別府行きの、船が出てる、まあそこの、八幡浜よりも、もうちょっと南に下ったところの川名津っていうところがあるんですけど、そこにですね、川名津神楽と、まあ柱松神事というのがありまして、まあそれをちょっと誘われて、まあいつもの神田さんという方にね誘われて、一緒に行ってきたという感じです。でここはまあ何がすごいかというとですね、まあ、20メートルはあろうかという巨大な柱松を境内に山から切り出してきて、まあ、柱松っていうのは今は杉の木らしいんですけど20メートルぐらいあるやつをこう、山から切り出してきてそれを引っ張ってきてで神社、天満宮ですね、この川名津の天満宮に建てるとみんなでそれも全部人力でやるんですけどそれを建ててで、その柱松を、まあ、建てた後にそこで、深夜まで神楽を奉納するという、まあ、そういう行事があるんですが、まあ、それに行ってきました。はい、で、これの中身はちょっと、後々話すとしてですね、まあ、その旅行からまずはスタートしたいと思うんですけど、僕はもともと九州の大分出身で、よくその西の方、九州の方にはよく行ったり小さい時からしてたんですけど、四国にはまだ足を踏み入れたことがなくてですね、まあ、今回初四国ということでちょっと前乗りをして、観光もして帰ってこようかなと思ったんで、土日4月の28、29が、それのお祭りだったんですけど、27日からちょっと松山に入ってまあブラブラ見てきたという感じなんですけど、まあ、まず東京からその松山、愛媛の松山に行くまでにどういう手段があるかって、まあ普通だったらね電車とか飛行機とかいろいろあると思うんですけど、まあ僕は安旅というかまああんまりお金もないんで、まあいつものねあちこち行くお世話になっているバスで調べたらなんとまあ東京発松山行きという夜行バスが ありましてですね、まあ、しかも安いバスと、まあ、そこそこいいバスとあったんですが、今回は安いバスで行ってきました。はい。で、当然普通の、まあ、観光バスみたいなやつの4列シートと言われる、まあ隣にね、人が、知らない人が座ってるっていうタイプの、まあ、バスだったんですけど、でその4列シートのバスにですね、東京をだいたい夜の9時かな、9時に出発、まあ、新宿駅周辺を夜の9時出発して、で岡山を経由してこう松山まで行くんですけど、松山に着くのが翌日の11時と、朝の11時ということで、14時間その4列シートのバスに揺られてですね、行ってきました。はい。まあ本当にね当初の予定は14時間だったんだけど、まあ1時間道路の運行状況が良くて、12往復だから、まあ、年間夜行バスには24回ぐらいは、まあ、必ず乗っているので、さすがに慣れてきてですね、まあこれまでもこういう経験が全くなかったわけじゃなくてですね、京都から例えば京都、あ、大阪京都発秋田行きとか、大阪京都発仙台行きとかのバスにも乗って、それも12時間以上やっぱり乗るタイプのバスで、やってきたという経験もあるんで、意外とダメージ少なくね、松山にたどり着くことができて、で松山観光してきたんですけど、松山の、まあ、いろんな観光するときに、まず一番最初に行ったのは、まあちょっとホテルにチェックインして、自転車を借りて自転車でいろいろ観光してきたんですけど、まず初めに行ったのが市役所というね、市役所の、松山市役所の第4分館というところに文化財課がありまして、で、そこで松山の民族というのをとりあえず買いましてですね、まあ、松山市内の、お祭りとか行事の、いろいろいっぱい調査報告というかレポートが載っている本で、それは1000円だったんですけど、ページ数が多分ね 4,500 ページぐらいある非常に厚い本で、まあ、まだちょっとしっかり読めてないんですけど、これから読んで、堪能しようかなと。まあなかなかね、松山に行かないとそういうのも買えないんで、まず、初めにそれを買いに行ってですね、次は松山城に登って、松山城は松山市内の、まあ、ズドーンって立ってるんですけど、山なんですね。山の上にあるんで、まあ、非常に登るまで時間がかかるというか、まあ、パッと見え、その本丸のところまで行くのに、多分まあ、2、30分ぐらい、ちょっと、山道というか、まあ、舗装されてるんですけど、登んないといけなくて、ロープウェイも出てるぐらいという、ロープウェイとリフトも出てるぐらいで、まあ、なかなか見晴らしがいいところにあったんですが、まあ、そこに行ってきたりしてですね、松山城っていうのは、あれなんですね、賤ヶ岳の七本槍で有名な加藤義明が、まあ、作ったお城なんですけど、まあ、ちょうどできた時に加藤義明天保になっちゃって、普代大名の松平の、お城になったという、そういうので、ああそうなんだと思ったりしながらですね、いろいろ見ていたんですが、で、その後、まあ、松山市内をブラブラ観光するんですけど、やっぱり松山っていうと今は坂の上の雲とか、まあ坂の上の雲って司馬遼太郎の小説があるんですけど、まあ、最近NHK のねドラマにもなって、非常に、有名で注目を集めてるということで、秋山の、秋山実行義振の兄弟、これは日清日露の戦いで、まあ、活躍した軍人さんなんですけど、お兄さんの義振の方は日本で騎馬軍 というか、まあ、騎馬隊を組織して、陸軍で活躍した人で、秋山実之の方は、海軍の参謀として活躍 した人で、あのバルチック艦隊と、日本海海戦で戦った時の、まあ、参謀長とかかな、まあ、その2人が、まあ、まさに松山出身 で、まあ、もう一人あの正岡子規ですね、はい、まあ、この3人が結構その親しかったということで、まあ、それ関係でまあ松山盛り上がってたり、あとはまあもちろん松山市内にはあと有名なのはやっぱり夏目漱石ですね。夏目漱石の坊ちゃんの舞台になっているということで、坊ちゃん列車とか坊ちゃん団子とかですね、坊ちゃんスタジアムとか、まあもう何にでも坊ちゃんがついてるのがマドンナバスとか、ね、いろいろあったりするんですが、そんな感じで、まあ、だいぶ盛り上がっててですね、まあ、僕自身もちょっとその坂の上の雲 その秋山、兄弟の誕生の地と、まあ、成果を復元してたところとか、あと坂の上の雲ミュージアムっていう、まあ、その司馬遼太郎が書いた小説に基づいたミュージアムが結構綺麗な安藤忠雄 の建築のミュージアムが最近できて、まあ、それもちょっと見てきたりして、で、で松山市内結構その木がね、両脇に植わっててすごい綺麗な街並みがあるのと、まあ、その松山城 その緑、その山城なんで、緑がいっぱいあって、でそれで印象的なのはやっぱり路面電車が走っていて、それが何とも言えないゆったりとしたというかですね、いい風景を作ってるなと。で、気温はなんかオレンジ色の、路面電車が走ってるんですけど、たまに蒸気機関車みたいな SL みたいな路面バスも走ってですね、まあ街中歩いてるだけでも本当に楽しいなという感じで、で、まあ、そこを、まあ、ぐるぐる巡って、あとロシア人墓地とか日露戦争の時の捕虜の収容所が松山にあったんで、まあ、それの、関連でロシア人が、まあ、亡くなったところがロシア人墓地っていうんですけど、亡くなったロシア人を、まあ、葬ったのがロシア人墓地なんですけど、まあ、非常に松山の収容所は評判が良かったということで、今でも、まあ、交流のきっかけになってる、ロシアとの交流のきっかけになってるっていうのでちょっと見てきたりですね。で、まあ、当然その松山市内で有名な道後温泉で、道後温泉はもう本当になんていうの、要塞というかですね、楼閣というかですね、非常に立派な建物で、で普通に今でも入浴が楽しめて、でかなり低価格でね、ランクはあるんですけど、お湯のランクはあるんですけど、安いやつだと、まあ、400〜500円でね、入れたりして、非常にお得です。もし、ね、松山、来る機会あったら、ぜひ、道後温泉ね、まあ、言われるまでもないと思うんですが、入ると、その建物とか、街並み、も楽しめるかなと思って。で、その松山、その、道後温泉行った後に、まあ、ぐるぐる、回ってたんですけど、その裏手に湯神社という神社がありまして、まあ、道後温泉に関係あるその神社なんですけど、そこではそれもちょっと小高い山の上みたいなところにあったんですけど、丘の上かなにあったんですけど、そこではですね、例えば地震があったりするとお湯が止まっちゃう時が あるらしくて、でその時はそこの神社の前とかでお湯がもう一回出てくださいっていうので神楽をね奉納して、でそれでお湯出してくれるのを待ったりしたという立て札がね書いてありましてね、非常に温泉と近かったのと、まあそのやっぱ神楽っていうのが身近だったんだなっていうのが、まあちょっと思ったりしてですね、道後温泉自体もかなり古い古くからある、それこそね中世以前ぐらいからもう有名な温泉ということで、はい、1億の価値はあると思うので、ね、次回僕も行くときは あの道後温泉の近くに泊まって、ゆっくり使っていたいなという、まあ、あのその周りのね、お土産屋さんとかもいっぱい非常にあるので、はい、あの浴衣で風呂上がりまったり過ごすのもいいかなと思います、はい。で、僕その日泊まったのがですね、あその日はまあ僕一人でね、行動してたんですけど、あのもう一人だからいいやと思ってですね、松山市駅前の、泊まったところがカプセルホテルに泊まりました、はい、あの学生割引でね、あの2000円ぐらいで、あの泊まれるあの、カプセルホテルだったんで、そこを利用しました。まあでもね、温泉はその道後温泉入ったんで、であと寝るだけなんで、まあカプセルホテルベッドはね、ちゃんとしてるんで、ぐっすり眠って、で翌日その神田さんと合流しまして、川名津に向かいました。はい。で川名津の、神楽にだいたい11時ぐらいかな、11時とか12時ぐらいに、着きまして、でまあ松山市内から車でだいたい2時間もかかんないか、1時間ちょいぐらいかな、まあまあ九州側に出まして、でその八幡浜っていうところからちょっと南に下るったところにある川名津というところに行きました。はい。で、まず最初に出くわしたのがですね、まあ、あのお祭り自体はもうその日の朝から、行事が始まっていて、まあ、その、柱松神事に使う柱松を切り出すところが、一番朝の初っ端にありましてですね、それをまあギコギコノコギリで切って、あ斧とノコギリで切って切り出して、でそれを、この川名津はですね、青年団の人が今も仕切ってるというか、まあ、祭りを運営してるんですが、青年団の人たちがこう引っ張って、その川名津の地域まで運んでくるところまでやってたんですね。でちょっと一旦休憩して、で、そこからまた途中からまた神社に引く、その柱を引くまでっていうところから見たんですけど、何から話そうかな。で、あ、じゃあその川名津っていう地域どんな地域かっていうと、海に面してる、地域なんですけど、みかん栽培が、まあ、愛媛なんでもうまさにっていう感じなんですけど、ある時期からもう、村の生業がもうほとんどみかんの単一農家というかですね、みかん農家ばっかりになって、で今でもそれが続いてるという、地域で、それなんで、後でお話伺ったらですね、まあその若い人も結構そのみかん農家ということで、今、まあ、農家バリバリやってるんで、若い人たちが結構地元に残ってるっていうので、その青年団が今でも非常に多く祭りとかに出てこれるし、あと皆さんそのみかん農家ということで都合がつきやすい、そのお祭りやるにしてもなんて言うんですかね、例えば用意するとき、この人この日はまあ出てきてくださいねって言ったら集まりやすいっていう、まあ本当に昔はどこの祭りでもそうで、まあ村自体みんな農村だったらみんな、畑とか田んぼ耕していて、で、まあ村の集まりがあるときはそれぞれ自分たちの裁量で仕事休んでそっちの方に行くっていうことができた。で、今どこも大変なのは、普通に会社勤めとか、そういうのが多いんで、なかなかこの日は休めないとか、うまく都合がつけれないっていうので祭りが困難になってる。人がいてもその実際に、準備できる日とか、まあそのやれる祭りがやれる日がどんどん限られていって、土日に行ったりちょっと人手が少なくなったりするっていうのが他の地域で多く見られてるんで、川名津でね、川名津っていう、まあそんなね、都会じゃないですよね。まあ、地方なんですけど、それだけ人が残って、参加できる人が多いっていうのは、まあ、そういう、ある意味今でも農業が強いというか、まあ、みかんの栽培が盛んということで、 それだけ、今でも続いているのかなと、はい、という話を聞いてちょっと納得したり、したところなんですけど、はい。でですね、でちょうど、まあ、そういう川名津の地域に、青年団が運んできた柱松のね、前に、座ってというか、まあ、その休憩がね再開されるのをちょっと待っていたんですけれども、12時過ぎぐらいからまた、その柱を引き始めてですね、で結構そのやっぱり青年団が主体なんでかなりいかつい息がいい若い人たちが多くてですね、みんなで掛け声を独特な掛け声をね掛けながら、なんて言ったかな、よーいほーとかっていう、それはねちょっといい加減だから後で調べておきますけど、そういう掛け声をね掛けながら引っ張ってきて、で、川が並走してね流れてるんですけど、で川沿いに海までその引っ張っていくんですけど、その川をせき止めてちょっとプールみたいにダムみたいにしてまして、すごい川幅自体はそんな3メートル4メートルぐらいしかないちっちゃい川なんですけど、それをせき止めてプールみたいにしてまして、で そこにその引いてる青年団の人たちがもう バシャンバシャンってこう川に入る川落としっていう行事がそこで始まりましてね、もうそれは本当に飛び込みですね、飛び込みだったり落とされたりバシャンバシャンってなって、僕らも川べりで見てたんですけど、まあそれにしぶきがバシャバシャかかるぐらい勢いよくね飛んできて、でその青年団の人たちとあと参加するのがですね、青年団の人たちとその年の役の人たち42の人たちがですね、はい、まあ、祭りの主役で、で、厄除けとかが、まあ、かなり、重要な、行事の核になっているところです。はい。でですね、その役の人たちと青年団の人たちがお互いにその川にね、落とし合ったりして、で、これはまあ、神事的な意味は特にないらしいんですけど、まあ、まあ、みそぎであり、ちょっとしたアトラクションというか、楽しみでありというので、結構ね、それが、3、40分ぐらいでですね、落とし合ってるんですよね。落とし合ったり、ダイビングしたり、バシャーンって、ワイワイ戯れてですね。で、まあ、で、観光客っていうのは、まあ、そんなに数はいなくてですね、まあ、カメラマンの人たちがちょこちょこ いるのと、まあ、好きで、話を聞いてちょっと見に来たっていう人と、で、地元のやっぱり、同級生の集まりとかですね、地域の おばちゃん方とかおばあちゃんとか、そういう人たちがバーッとその川の、ダムになっている川の周りをぐるっと囲んで、それだけで多分、まあ、100人以上の人たちが、集まってきてですね、人は、どこそこの、子供だったよねみたいな会話がね聞こえてくるっていう感じで見てたんですけど、で面白いのがまあそう川落としをやった後にまあその役の人と青年団の人とかでこうずっとこう柱を海まで引っ張ってきて、で今度その柱を海に落としちゃうんですね、ボーンって。で本当に道路から川の河口付近のその 海の、結構堤防になってて10メートルぐらいかな高さがあるところからいきなりもうスポーンってこの20メートルもある杉をポーンって海に押し出して投げちゃってですね、でさらにその結構段差があるところも人も バシャバシャ飛び込んでてですね、で一旦そのこれまで運んできたその、杉を洗って、でそこからまた引き上げてですね、神社に持っていくという、形で進みます。で神社に持ってったらですね、今度は いろいろ柱松に飾り付けをして、まあ、最後にこの柱松登ったりするんで、まあ、藁をバーってその柱の周りに、丸めてこう、飾りまして、でそこに、ちょうどはしごみたいな形で木の棒をくくりつけていって、まあ、でさらに一番上に正常様っていう、まあ本当に想像上の動物のお猿のお酒好きの少女様かどうかちょっとよくわかんないんですけど、いろいろ諸説ありそうな感じなんですけど、少女様っていうのが一番上に人形として、藁人形みたいな感じなんですけど、くくりつけられて、で、その少女様がなんか役をね、吸い取ってくれる、存在らしくてですね。で、それを、まあ、ぐるぐる、くくりつけて、で、今度はその、青年団の人とか、役の人とかで、引っ張って、その20メートルのやつをその神社の境内って言ってもそんな広くないですよ。どれぐらいって言えばいいだろうな、難しいんですけど、なんだろう、高校の教室2個分ぐらいでわかるかな。2個分とか3個分ぐらいかな。まあせいぜいそれぐらいの境内なんですけど、そこにこの20メートルのやつガーンって立てるんですよ。バーンって言って。それもゆっくりゆっくり立ててって、で、四方からね、縄でこう、縛って整えて、で、それ立てるために結構、2メートルぐらい、2、3メートルの、穴を掘って、で、ところにうまく入れて立てるんですけど、その立てる様子も結構、壮大でですね、まあ、結構物が物ででかいんで、バランス取りながらね、こっち引っ張ったらちょっと引っ張りすぎだからちょっと緩めろとか、そっちも反対側もっと引けとかっていう指示がね、差配がいろいろ飛んで、かなりダイナミックな、感じがしました。で、まあそれ立ててですね、で立てたら一旦休憩に、なって、で、今度はその、立てた後からですね、その仮の神楽殿みたいなものを作って、それもパパパーって結構本当に、作っちゃってびっくりしたんですけど、本当に立派な、神楽殿というか、まあ、柱を立てて、で、畳をね、何十畳か、バババーって持ってきて、敷きまして、で、夕方ぐらいから、そこに、みこしをね、まあ、その神社の中に普段入ってるみこしを、もう本当に、神社の境内の、階段を下ろしたところに仮に建てた神楽殿に持っていくんで、もう距離にして、5メートルないぐらいなんですけど、そこに、まあ、お旅所みたいなものを作って、で、そこに置いて、それのみこしの前で神楽を、まあ、奉納するという形だったんですけど、パンフレットがあるんで、ちょっと読んでみましょうか。ですね、川名塚倉と柱松神事というので、川名塚倉と柱松神事は、毎年、4月の第3土曜日、日曜日に、川名津天満神社の春の例大祭に執り行われます。柱松神事は、愛媛県内はもちろんのこと、四国地方では他に、例を見ない、特異な鎮火、火を収める、沈める、お祭りで、貴重な民族資料として、平成12年の4月に愛知県の無形民族文化財に指定されましたと。で、由来はですね、文政13年の9月7日、まあ、1830年ですね、の大火で、川名津天満神社の社殿が焼失し、宝物、社器など古い記録が全て失われまして、で、明確な記録はないんですけども、1794年の火災には、この裏中、ことごとく焼失という大火があって、で、それをきっかけに、薬費払い、まあ、薬と、まあ、その火の払いとして、神楽とともに柱松行事が始まったとされていますと。ありましてですね。で、ここはまあ何が珍しいかっていうと、その、まあ、柱松っていうのは全国に、柱松っていうのもなんかいろいろ種類があるそうなんですけど、 まあ、この柱祭っていうのは他の地域ではですね、式年、要は何年か大きい、まあ、2年おきとか3年おきとか4年おきとか、まあ、多いスパン長いところだと7年おきとか、まあ、そういう、何年に1回やるっていうのが、まあ、割と一般的らしいんですけども、ここがすごいのは毎年やってると。で、結構最近の他の地域だとクレーンを使ったりして、まあ、その木がでかいんで建てるんですけど、ここは全部人の力で引っ張ってきて、切り出すところが人の力で、で引っ張ってきて、で建てるっていう。でさらにその建てるだけじゃなくて、その下で神楽を、まあ、かなりしっかりやって、でさらに最終的にこれがまあ魅力なんですけど、柱松登りというのが最後神楽の演目としてあってですね、これはですね、解説するとですね、ご神木と定めた、長さ12間の、松の大木を木から切り出し、引き綱をつけ、途中海中で清めた後、神社境内に運ぶ。あ、これ今やってきたやつですね。で、東西南北の四方に引き綱をつけ、区民総出で境内に建てると。で、柱松側に、花屋を建てて、神楽を奉納する。で、神夜大大魔、大きい魔族の魔ですね、悪魔の魔、大魔が、2メートルの松明に火をつけ、背負って、柱松の頂上に登り、松明を四方に振り、国家安穏、五穀豊穣、氏子繁栄、海上安全、そして町進化を祈願して松明を、地上に投下する。役目を終えた大魔は、東方の引き綱を伝って地上に降り、柱松神事は終了するということなんですけども、まあ、要はその神楽のね、ある演目の、一番最後の演目の中に、この柱松が組み入れられててですね、まあ、非常に見応えもあるし、まあ、面白いということで、行ったんですけど、ちょっとまあ結論から言うとですね、この最後の柱松登りの演目は見れませんでした。なんでかというと、まあ、その日は結構、まあ、雨も、結構途中から降り出したりですね、あと風が非常に強かったので、まあ、ちょっと危ないだろうと。で風が強いのにね、そんなその20メートルもあるところにの面つけて登るっていうんで、まあ、それはちょっとまあ無茶だし、まあ、あと火も背負ってるんで、ね、火の粉とかが、まあ、風に飛ばされて、鎮火のお祭りなのに火事になっちゃ、ね、本末転倒なのでということで、まあ、それはしょうがないかったなという感じなんですが、それは見れなかったんですけどね。はい、ソマクマさんから、来てますね。川名津柱松のお話、愛媛県、そうですね。愛媛県の、八幡浜というところの近くでやってます。柱松自体もお祓いですね。はい。厄除けの祓いだし、まあ、火伏せの、お祓いということでやってるということでした。はい。で、まあ、神楽が始まるとですね、で、ここがまあ、ちょっとまあ、始まってちょっとびっくりしたんですけど、その神楽殿で神楽が始まると同時にですね、神楽殿と相対する、客席側でですね、獅子踊りというか、五字架という、五匹鹿が出てきて踊るという踊りも一緒に始まって、なんだなんだ、どっち見ればいいんだっていう感じだったんですけど、で、この五字架っていうのは何かっていうと、まあ、獅子踊りは、ね、岩手とか、まあ、あと、仙台の方で、とか、まあ、あっちの方で結構盛んに行われてる、鹿のね、獅子踊りが、有名なんですけど、江戸時代にですね、伊達藩あったじゃないですか。はい、伊達政宗を藩祖とする伊達藩が、まあ、あったと思うんですけど、そこを、で、兄弟が天賦になって、宇和島藩っていうのができたんですね。で、 宇和島の伊達藩っていうのができて、で その宇和島の伊達藩が来た時に獅子踊りも来たんですよ。鹿踊りも一緒にそっちに来ていて、でその獅子踊りが結構その宇和島近辺、なんかその川名津も宇和島から近いんで、伝わってるということで、でまあここではね、八つ鹿とか五つ鹿とかっていう風に言うんですけど、八つ鹿っていうのは8頭、鹿が出て踊るというので、でこっちはですね5頭で踊るので五つ鹿という演目がありました。でまあそれはお腹に太鼓つけてで、演奏して口で、何か唱え事を言いながら太鼓、お腹につけた太鼓を叩いて5匹で踊るっていう感じだったんですけど、結構鹿の獅子頭が、つるんとした鹿でですね、結構かわいい鹿でした。はい。なんて表現すればいいのかな。なんか話聞いたら、張り子、うち紙で作ってある張り子の獅子頭でして、雨に弱いかったんで、翌日はちょっとビニールで覆われてたんですけども、見せてもらって、結構つるんとした鹿で、で、角はね、本当の鹿の角みたいな形。あ、でもどうなんだろうな。張り子だったから、本当の鹿の角に似せた、張り子のやつだったのかもしれないですけど、はい。それを、つけてですね、5頭、が待ってました。はい。で、それの他にですね、獅子舞、唐獅子、いわゆる二頭立ての、いわゆる、二人で入って、胴体部がね、風呂敷みたいなやつの、いわゆる獅子舞も、その後に奉納、されてですね。で、まあどうも、後から話を聞くと、その神楽をやってるのは、青年団ではないらしいんですね。神楽をやる人は、神楽部っていう、に入ってないといけないらしくて、青年団とは、まあ別の組織っていうので、へーって思ったんですけど、その、唐獅子っていうのをやるのは青年団で、いつしかっていう、のをやるのは、なんか、講演会とかなんとか、まあ、振興会とかっていう組織で、まあ、それも組織が違う、まあ、結構ちっちゃい地域なんですけど、それだけその祭りの中でもやるのがはっきり区分けされてるっていうこと自体がちょっと面白かったんですけど、まあそういう、微妙な祭り の, 役割の違いとかもあってですね、で、まあ、一緒に奉納する、神楽と一緒に始まって奉納するみたいな形で行われました。で、神楽の演目はですね、最初は小学生が最近神楽やってるということで、神楽を奉納してました。はい。で、小学生がね、最近、よくやられてる総合的な学習の時間というのの中で、地元のね、この川名津の神楽を取り上げて、今取り組んでるということで、この神楽の中の何演目か、将軍舞とかですね、二人鈴の舞とかですね、あ、二人鈴の舞かとかですね、あとなんだろうな、まあそういう、あ、大魔ですね、大魔っていうのをやったりですね、やってたんですけど、まあかなり小学生でも上手かったですね。普通に大人とやるのと同じ形で振りもやってましたし、はい、見応えはすごいやってて、でこの小学生やり始めたのももう結構何年もやってるらしくて、で最初はね、初めてのことなんで保存会というか、その神楽やってる方々もまあ恐る恐るというか、まあ手探りで始めたらしいんですけど、まあそれやってるうちに結構神楽好きになって、その神楽部の方に入りたいっていうような風に言ってる子とかも出てきたらしくてですね、非常にいい形で 今神楽が伝承されてるということを聞いて、まあそれも地域の厚みだなとか思いながら見てました。はい。で、まあ、パンフレットがあるんで順番にちょっと見ていこうかなと思うんですが、まず最初にはですね、清め払い、こと始めというのをします。でこれは神楽の人たちが、まあ、みんな出てきてですね、最初に、三方公人に八百万の神々を招いて、毎座毎頭払い清め、神楽に神楽奉納をつける神事、というのがありまして、その後、まあ、幹の舞、というのがあって、まあ、四方の神々に、お酒を奉る。で、その、次、第3番目は手草の舞というので、これ榊かな、まあ、なんか、両手に、榊というか、まあ、草のやつを持って、まあまあ、待っていると。で、まあ、どんどん続いてですね、神障子とかですね、花の舞とかがありまして、でこの花の舞っていうのは巴に、名は何て言えばいいんだこれは、なゆたとかの名、はい、花の舞というので、上のね、天蓋というか白鶏というか、あれをこう引っ張ってきて、子供たちがねそれの飾りを取って、だから取ると縁起物なんで、でそれをクラゲみたいに下ろしてはピュンって上がって、下ろしてはピュンって、ちょっとまあそういう遊びというか見た目に面白い要素をやりながら、まあ、やるという形で。で、あ、そうそうそう。で、特徴的だったのは、太鼓ですね。太鼓がかなりリズミカルで、アップテンポな太鼓です。で、手数が多くて、で、しかもその、強弱がすごい、両手でついているので、本当にジャズドラムみたいな形の太鼓で、中国四国地方ではこれがかなり一般的らしいんですけど、そういうかなり、まあ、ちょっと一度聞いたら癖になってしまう太鼓というかですね、例えば比較としては花祭りとかの太鼓って結構ゆったりというか、まあ、ゆったりであるがゆえに結構独特のノリが生まれて、自然とその会場自体も会場にいる人たちもステップ踏むようになるというか、体がどんどん動いていくみたいな感じがあるんですけど、こっちの方はですね、かなり技巧、テクニックがすごくて、で、まあ、見た目、聞いてすぐわかるような、そのアップテンポな、激しい手数が多い太鼓でですね。で、逆にその、なんか会場全体がその揺れるというより、揺れて乗ってくるというよりは、座って見て楽しむ、聞いて楽しむみたいな要素が強いのかなとかっていうふうに、まあ思ったりしたんですけど、その太鼓がですね、太鼓はいわゆる大太鼓を、まあ、横に使って、竹鉢みたいな、細長い鉢で、片面をね、叩いてるっていう、ような感じ で、その太鼓があって、で、あと、茶っ葉ですね。はい。ちっちゃいシンバルみたいなやつを、かなりガシャガシャ鳴らして、で、基本はね、その二つで、お囃子 OK みたいで、で、最初の方にしかつかなかったんですけど、笛がつきます。で、笛は、いわゆる忍笛とはちょっと違って、縦に吹く笛が、はい、ついてました。ちょっとどんな笛かを、見せてもらう隙はなかったんですけど、そういう形で、やってるということです。はい。で、まあ、それがありましてですね。まあ、あと、これ大体、一演目、大体3、40分。まあ、短いやつは、5、6分で終わったりするんですけど、それがですね、全部で23まで、23番まで神楽の演目があって、まあ、鈴神楽、まばらい、身体の、まばらい、古今舞、大魔、身体の舞、路地、飛び出舞、山の内、この山の内っていうのは、 あの山の神ですね、まあ、あの東北でいうとこので、あの山の神が、榊芝の束を持って、まあ、山を守る、山を守り山を清める舞、青大番とも言うということで、まあ、大番というのが、まあ、この辺の鬼を言う、あれらしいんですが、はい、で、それが山の中があって、大母殿の舞、二人鈴の舞、将軍舞で、この将軍舞っていうのがですね、弓を持って、この弓を使っていろいろその清めをしたり、あとその弓をくぐったりですね、弓をあの縄跳びのように使ったりして、ね、結構迫力がある舞でした。であと矢雲舞というのがあったり、岩戸開き、があったりですね、あと羅刹、というのがあって、でこれはあの神とね、鬼神の知恵比べ、知恵と力比べというので、鬼2人とその神側2人で、あのタッグマッチでこうあのプロレスみたいなことをやるというので、非常に面白かったんですが、で、それの次はですね、オロチ退治というので、これはどちらかというと石見神楽にちょっと似てるかなというので、すごい、お面がでかい、それまでの神楽の面の、3、4倍ぐらいある、でかいスサノオの面をつけた人が出てきてですね、で、櫛灘姫を助けにこう、オロチをおびき寄せるんですけど、そのオロチが蛇腹になってて、目が光っててですね、それで電飾かなんか入れてるんですけど、でそれで煙を吐いてね、実際す火薬みたいなやつでバーってこう煙を吐いて、その目が光って登場するっていうので、まあかなりスーパーカグラみたいなことになってる演目でしたが、はい、オロチ退治っていうのがあって、で最後のクライマックスに、だいたいこれ12時回ったぐらいですね、に鎮火の舞というのがありまして、これ松明を、使って、まあ、四方を払い清めて、あと鎮火神事というのが、その後に行われて、宮司が、まあ、神輿の神の前で、4本のその舞った後の松明に、神火を点火して、神の火を点火して、その松明で2人の舞人が、舞人が、鎮火の舞を奉納し、その後柱祭に登り、かがり火に点火の後、宮司が鎮火の碑文で祈り、その祈った宝書、紙、和紙で、神の火をこう覆って鎮火するというところで、まあ、鎮火の神事があるということでした。はい、で、あと四天の舞とかですね、でその後に本来は柱松登りというのがあるという、まあ、そういう流れでしたね。はい、で、まあ、今回はちょっと残念で、見れなかったんですが、まあ、夜中、行ったんですね、八幡浜の方まで、全部終わった後出まして、で一泊してですね、スマクマさんから、来てますね。で、非武性でもあるんですね。熊野にも柱松行事というのがあって、北山村というところでは松明を花火の仕込みまして柱の情報のカゴに放り投げます。で、この柱松行事っていうのはなんか、まあ、こういう柱を立てるタイプの柱松行事っていうのもあるんですけど、他にもなんか、全然、起こりとか由来とか違う柱松行事も柱松行事って呼ばれてて、3種類ぐらいあるらしいんですけど、大きく分けて、それでごっちゃになって分かりにくいというのが現状あるみたいです。はい、気になったらちょっと調べてみてください。はい、ということで、で、翌日その八幡浜に泊まって、で、で翌日もお祭りやってるんですよ。それは柱松倒すところまであったりするんですけど、その前にですね、朝から集落内を片付けして回っててですね、それはさっき言ったその、宇和島の伊達藩から伝わったその獅子踊りの五字架が、結構斜面の方 をぐるぐる回ってですね、一軒一軒戸叩いて、いつしかしに来ましたっていうので門付けしてお金もらって、その家の前でその塩でやるっていうのをやるっていうのを、まあちょっと、僕は今度は一人で、そこを見てぐるぐる見て回ってたんですけども、その獅子踊りとあと、もう二つあってんで、あと牛鬼というのがありまして、これも不思議なちょっと、やつなんですけど、なんか竹かなんかで、組んであるそのなんて言えばいいのかな、出し物、なんで枠、何が一番近いかな、ハリボテみたいな感じなんですけど、それを青年団の人20人ぐらいで担いでですね、で、前にはその牛のお面みたいなのをつけた、だいたい10メートル、まあ、ないかな、7、8メートルぐらいあるでかい、ハリボテの、のに顔がついてて、で、その顔がですね、その牛鬼なんですけど、牛鬼、まあその7、8メートルぐらいのそのハリボテの中に、柱がついてて、で柱は独立してて、中までこう柱が伸びてて、で中の人がその柱を突き出すと首が伸びてですね、でその、中の人がその、その柱をハンドルみたいなのについてぐるぐる回すと、その、飛び出た2メートルぐらいバーンと飛び出るんですけど、その、首がですね、振られてワシャンワシャンワシャンワシャンというふうに首を振るという動作がある、まあ、この辺ではあるその結構いろんなところで見られる、まあ、獅子舞とかと、まあ、同列みたいな、ちょっと梅雨払いみたいな意味があるらしいんですけど、まあ、牛鬼というのがありまして、でそれは青年団の人たちがワッシュワッシュイっていうのをやりながらこうおみこしみたいにやって、でその牛鬼が首を振るのもやっぱ門付けで、頭突っ込んで首を振るっていうのをやってもらうっていうので門付けをして回ってると。で、もう一つその唐獅子というのがあって、でそれはいわゆる普通の2人で、まあ、やる獅子舞なんですけど、その前に子供が太鼓を叩く、なんていうのかな、台に乗っけて斜め置きした太鼓を、子供がバチを持って、叩くんですけど、かなりこうその子供がですね、小学校 3,4 年とかのちっちゃい子供なんですけど、ピシッピシッってこう決まって、普通にね和太鼓やってる人とかから見てもかなりうまい所作がすごくできてるのでね、それも感心したりとかですね。まあ、それをずっと朝からやって、昼過ぎぐらいまでずっとやってるんですけど、まあ、ちょっと、その日は小雨が結構ばらついてて、ものによってはね、結構修理費用もバカにならないで、雨の下ではできないっていうのがあるんで、そのいつしかとかはビニールをかぶってやってたりするんですけど、まあ、それを、やってまして、あとはあとなんだろうな、で、それが全部終わった後に、おねりっていうのが境内であって、で最後にその、柱松を倒すところっていうのがまた盛り上がるんですけど、らしいんですけど、ちょっとねさすがにそれはですね、見てると時間がなくなっちゃうんで、帰れなくなっちゃうんで、それの、門付けをね、それぞれ3つのやつを見た後に、まあちょっとバスで、松山市内にもう一回戻ってきまして、で、そこからまた、僕は、夜行バスでですね、帰ったと。東京に帰ってですね、また14時間かけて東京に帰ったというところですね。まあ、川名津は、こんな感じでした。はい。いやー、まあでも、
非常に面白かったんでね、また来年も 来年かどうかは分かんないんですけど、なんとか、機会を作って、またもう一回その、柱祭り登るやつをね見に行きたいかな。であと今度はねその松をこう引き倒すところも、見ても面白いかなと思ったりしました。はい。で、また14時間かけて、東京にバスに戻ってきてですね、東京でちょっとまあ用事があったんでそれをして、で何度、東京に一泊もせずにですね、その日の夕方にちょっと、大学に用事があったんで、京都に行ってきました。京都立命館大学のね方に夜行バスでまた乗って朝着いて、で立命館大学行って、ちょっと、去年の活動報告ということで、僕がやってる青森のね、岡台荒間踊り、青森の今別町って、まあ、津軽半島の先っぽの方に伝わっている岡台荒間踊りっていうのと、まあ、あとちょっと、その馬の話、まあ、春駒っていうのを、絡めて、まあ、馬の芸能、田遊びの中の馬の芸能とか、あと門付けっていう要素で、まあ、他の芸能とちょっと並べて比較してみたりっていうのを、まあ、映像を見せながらね、ちょっとパッパッパッと報告しまして、でその日は、京都で、1500円のゲストハウス、ドミトリータイプのね2段ベッドの、バックパッカーとか泊まるゲストハウスに一泊しまして、で次の日はちょっとね時間があったんで、お酒のね神様で有名な松尾大社の方に行ってきました。で、まあ、京都に住んでた時は意外と京都観光っていうのはあんまりしなくてですね、まあ、折に触れて機会がある時はねお寺とか寺社巡りとかもしたんですけど、なかなかこう、積極的にいろいろ市内回り尽くすっていうことはできなかったんで、まあ、逆にこうやってね普段東京に住んでてたまに京都に行くといろいろ見ようっていう気になっていいんですけど、ちょうどお祭りの期間中でですってね、松尾様からその、みこしが4基出て、でそこで川をね下って桂川を下って京都駅の近くの方にお食べしようがあるんですけど、そこに今ちょうど、おみこしが安置されている状態で、ね、その行く時と帰る時に、まあ、それぞれお祭りがあるそうなんですけど、まあ、お酒もねお酒の神様ということでいろいろ奉納、があって、で、そのお食べしを見て、あ松尾様のお祭りやってんだと思って、で、松尾大社の方にも行きました。でまあ、京都でも、京都は自転車が便利なんで自転車借りて行ったんですけど、結構そのお旅所から松尾様までかなりいっぱいあって、まあ、松尾様は嵐山のね、すぐ、南の、方なんで、まあ、結構京都市内からは、外れたとこにあるんですけど、はい、まあ、自転車で、京都市内から30分ぐらいかければ行けますね。で行ってきたんですが、ちょうど山吹の花が綺麗に咲いてて、綺麗だった。で、まあ、松尾様自体もなんか山吹と関係あるっていうのが境内でいっぱい咲いてたんですけど、やっぱり各ね酒造メーカーからいっぱい酒樽が全国各地なんですよ。で琉球、僕知ってるとこだと琉球の泡盛のね、沖縄の泡盛の松福さんっていうところが、これは石垣島にあるやつですよね。僕も見学に行って、それが出してたりとか、全国各地から本当に、お酒が奉納されててですね、お酒の資料館っていうのもあったんですけど、そこが面白かったのは備中神楽のね、展示がちょっとあって、で備中神楽のオロチ大臣の演目にスサノオがオロチ大臣するんで、酒作ってくださいって松尾様にね、松の神様にお願いするっていう、で松野が出てくるっていうのは、その松野の神楽面が飾ってあったりですね、まあそういうのがあって面白いなっていうのと、まああとなんかお祓いもすごい毎日定期的にやってるらしいんですけど、そのお祓いで、まあ、神子神楽みたいなのがあったんで、それをちょっとちらっと覗いてみたりですね、したりとか。でかつては松尾大社ってめちゃくちゃでかくて、明治以前は車両がめちゃくちゃあって、嵐山一帯もう丸々 あの松尾様の車両だったということ で中にも神宮寺が結構あって、でその中にあの神像ですね、神の像、創業8万あ創業 の, あの神の像とか普通 の, あの神 の, あのをかたどった、まあ、仏教文化との混合あの交流みたいな感じなんですけど、それの像が結構今でも残ってて、それの展示があったりですね。で、普段は入れないんですけど、あの、その松尾様の奥にはその、まあ、昔の古いタイプの、神社、まあ、自然崇拝ということで岩倉って、まあ、その神が降り立つ岩が、まあ、ある場所が奥にあるらしく、それはなんか特別な祈祷とか受けないと入れない場所らしいんですけど、はい、だからそれ途中まで行けるところがあったりですね。で、松尾様のその、これでお酒を作るとすごい、いい水って言われてるその亀の井の井戸から出たお水があって、それをちょっとね、汲んで帰ってきたりしてですね。あと、当然、お酒のねお守りもね、福祉守りと、福は福用の福ですね、福酒、お酒、まあお酒飲む人用のお守りを買ってきてですね、まあまあお酒に、で悪いことに合わないようにお願いしてきたんですけど、その福祉守りの他にも販売する人用のお守りとか、あとその作る人用の酒を醸す人たちの方の上酒守りとかっていうのもね、あったりして、面白かったなっていう。でその後壬生狂言に行ってきました。壬生寺でちょうど今4月の、この時期に、10日間ぐらいかな、ずっと連日壬生寺で、狂言見れるんですけど、それに行ってきてですね、システムは、まあ、その開催期間中に行くと、800円、大人800円で、お昼の1時ぐらいから、夕方の5、6時ぐらいまで、ずっとやってるという、まあ、途中から入ったりもできるんで、まあ、入って普通に、見やすいというか見れるんで、で、最初、やった演目が崩落割っていうやつででしてね、これもストーリーも面白いんですけど、壬生狂言の特徴っていうのは、能みたいに、まあ、お面をつけて無言で行われる狂言なんですけど、ストーリー自体は、ストーリーは、まあ、解説書みたいなのがあって、それ頭に入れておくと非常に面白く見れるというので、結構ね、面白い所作とかもあって、動きがある。感じなんですけど、うん、だそれで非常に面白いと。で、太鼓と笛と、あと鐘ですね。半鐘みたいな、ドラムというか鐘みたいな、吊るしてある丸いやつを叩くのがすごい音が、印象的な、大念仏講っていう講中が、奉納しているというか、やっている、狂言なんですけど、まあ、京都の民族芸能ですね。はい。で、まあ、それを見てきてですね。で、最初やったのは、崩落割っていう、まあ、崩落っていうのは、素焼きの、お皿みたいな感じの、やつなんですけど、それを、まあ、ストーリーは、まあ、京都の市内かな、まあ、まあ、どっか、で、まあ、縦札が立って、ここの場所で一番最初に、朝早く一番最初に店を開いた人は、税を、免除しますよっていう縦札が立って、それを見た、太鼓売り、格好売りですね。格好売り。まあ、縁がついてない太鼓っていうか、まあ、格好売りがですね、それを見つけて、で、じゃあやりましょうっていうので、まあ、朝早く来て店を開いて、よしできたということで、ちょっとうたた寝をするんですが、後から、その崩落売り、まあ、その、素焼きの、皿の、を売る人たち、売る人が来てですね、ちょっとうまくごまかして、自分が最初に来ました、みたいな形で、まあ、ごまかしてやろうとするんですけど、後に代官みたいな、奉行みたいな人が来て、 じゃあまあなんか揉めてるようだけど、どっちか芸を、やって、あ、面白かった方がそれ税を免じますっていう風にして、で、最初はその格好売りがこういろいろ芸をやるんですけど、崩落売りが、まあ、調子のいい崩落売りがそれを真似してですね、面白おかしくやって、で今度はその太鼓売りが自分の、商売道具の太鼓を使って、まあ、崩落売りがあんまり真似できないように、その太鼓をねバシンバシンこう柱とか舞台に叩きつけたりする、パフォーマンスをするんですけど、崩落売りはその自分の持ってるその崩落をそういう風に扱うと割れちゃうんで、ちょっと真似するにもちょっと真似できずにわたわたしてるうちに、なぜか崩落売りの方が勝ったっていうことになっちゃって、で、太鼓売りが一回引っ込んで、で崩落をいっぱいこう並べるんですね。で、舞台のヘリの、前面のヘリのところに、バーって本当になんかレンガの壁みたいな、できるぐらい、まあ、ざっくり1000枚ぐらい、バーって並べて、さあ、買ったって、店を開こうとした時に、さっきの格好売りが、舞台は、下手からこう、バーって登場して、全部、その1000枚にわたる、崩落を割っていくっていう、まあ、で、最終的に売り物がなくなった崩落売りは、まあ、ダメで、格好売りが、その、免税のね、税を免除するっていう、のをそのお奉行さんから申し渡されて、めでたしめでたしっていう、まあちょっといろいろ突っ込みどころあるやつなんですけど、その、舞台自体がね、かなり高いところに、2階部分の舞台で、そこからバシャンバシャンこう割れるんで、まあ土煙がすごいのと、その1000枚も並んだやつを一気に割るっていうのは、まあかなり仕掛けとしてはすごくてですね、面白かったっていうのと、その後、桶取りっていう、まあちょっと、まあ、お大臣様がちょっと、お寺に参拝に来てる、女の子に、ちょっかいを出して手をつけたところに、自分の奥さんが来て、あんたどうなってんのっていうのを問い詰めて、でも旦那はその、大臣は、その、女と一緒に逃げちゃって、でそれを哀れんだ奥さんが、自分の最後に一人残されて、自分で化粧して綺麗になろうとするんだけどうまくいかなくて、その最終的には狂い死にしてしまうっていう、まあ桶取りっていう、まあかなり壮絶な演目があって、でその後あれですね、土蜘蛛っていうのがあって、まあそれ能にもあるのかな、雷光、源の雷光、頼光がですね、頼光とその家来が土蜘蛛を退治するっていうのなんですけど、まあ土蜘蛛の、土蜘蛛がその糸をバーバーって出すんですけど、それがもうかなり蜘蛛の糸っぽくてですね、もうどんどんその頼光に絡みついて、もう繭みたいになって行って、次から次に繰り出す。でその糸も細い紙に飛ぶようにちょっと一番前のところに鉛のちっちゃい玉というか重しがつけてあるんですけど、それをバーってやるとすごい天井とかに引っかかったりして、本当に蜘蛛の糸みたいになって絡みついていくっていうのが面白くてですね、まあそれはいろんな他の芸能にも多分あると、見たことあるような気がするんですけど、でも、その身分狂言の、その土蜘蛛の演出もすごくてですね、あと、土蜘蛛が自分の巣に戻るんですけど、その時にですね、さっき言ったその2階ぐらいあるその舞台から飛び降りるんですね、飛び出てピューンって飛び降りるんで、まさか飛び降りるとは思ってないんで、こっちもハッともう度肝を抜かれてしまいまして、でそれピューンって飛び降りて、で下にちょっとマットが引いてあるんで、でそれ飛び降りてパッて着地して、でその舞台のそこにやって、それを家臣が追いかけてまた飛び降りて出てくるという、 あの出てきて、まあ、退治するっていうのが、まあ、非常にあのスペクタクルというかあの大迫力の、やつでしたね。はい、で、あとは、まあまだまだ続いたんですが、ちょっとあの用事があったんで、この辺で失礼して、まあ、あの大学の方の用事を済まして、でまた夜行バスで東京に戻ってきて、でその東京に戻ってきたのは今日の朝という、まあ、そういうことでした。で、まあ、非常にさすがに疲れて今日はあの、まあ、ゆっくりしてたんですけど、はい、まあ、そんな感じの旅行を僕はしてきましたという、はい、ご報告でした。どうも、はい、ご清聴ありがとうございましたということで、まあ、そんなことをしておりましたという、今日はお話でしたね。結局一人だったな。まあいいや。はい、じゃあ、これからの民族芸能の予定の方に、行ってみたいと思います。はい、ですね、4月の28日土曜日、にはですね、鹿の山、鹿の山のはしご獅子舞というのが君津市であるそうです。はい、詳細はちょっとわかんないですが、まあ、調べてみてください。あと、厚木の方でですね、飯山白龍太鼓保存会というのが、公演をやるそうです。あとは、浅間神社朝、の、例大祭が、これは神奈川県秦野市の方の、浅間神社であるそうです。例大祭。あと、詐欺の舞が、御所宮林か。これは神奈川県の御所八幡宮。五は、漢数字の五ですね。にところと書いて、御所八幡宮ということで、ところであるそうです。神奈川県の中井町であるそうです。はい。あとは、ですね。あ、新見さんの神楽講座もこの、日ですかね。はい。で、あと、ゴールデンウィーク中もね、かなりいろんな芸能が各地で開催されると思うので、要チェックです。はい。明治神宮の春の大祭が、5月の2日から3日、青梅大祭、というのが青梅市、東京青梅市で、まあ、これも2日、3日にある、ありますね。で、まあ、あとはですね、まあ、日立市の宮田で、神峰神社かな、神の峰の神社の、大祭礼というのがあったりとか、愛知県の半田市で亀崎、潮日祭かな、で北条五代祭りが、これは小田原であったりとかですね、無垢神社の奥社の美濃山神社で88夜祭というのがあったり、これは埼玉県秩父郡ですね、であったりとか、座間市大凧祭りというのが、5月の4日、三の神社祭礼というのも、あ、まあ、5月の4日、5日にあったりとか、とにかくいっぱいあります。5月の5日が、まあ、かなり、多くてですね、ちょっとですね、何があるんだ、これ。国府祭、これはどこだ、神奈川県大磯町で、国府祭というのがあったりとか、あと、奥多摩町の河合八雲神社で、獅子舞があったりとかですね、加須市で、大々神楽祭があったりとか、僕はね、この辺り、また京都に行ってくる予定でして、西宮神社の大々神楽祭というのがあって、それちょっと見てこようかな、恵比寿様の、有名な神社があるんですけど、それがなんか祭礼があるっていうのでちょっと行ってみようかなと。あ、まあそれ神戸というか兵庫の方ですね。はい。という感じで、まあゴールデンウィークも、非常にこれに限らずね、いろいろイベントが各地で開催されると思うので皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。はい。もし何か行って面白いイベントとかあったら教えていただければ、はい、こちらで取り上げさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、エンディングの方に行きたいと思います。あ、ちょっと、 はい、民族系のストリームでは皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や今後取り上げてほしい民族系のや和太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索すると、サイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。でサイトの方では取材した民族系の動画や取材記、あるいは民族系の関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストやメールマガジン、またフリーペーパーなども掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。他にも広告の募集やイベントの生中継サービスなどもやっていますので、よろしくお願いいたします。ということで、いやー、今日は一人でしたが喋りましたね。まあ祭り行ってきたよっていうご報告だったんですけど、まあしっかりね話すと結構時間かかっちゃうんで、あれなんですけど、もっといろいろ深いところまで話せると良かったんですけど、なかなか、こちらも準備不足で拙い報告でしたが、いかがだったでしょうか。まあまたね、そうそう、今度郷土芸能ストリーム、上映会の方が5月の水曜日、第2水曜日にあります。今度また、東京芸術大学の神野千恵さんが、今度はインドのね芸能を、ちょっと映像で見せてくださるということで、はい、そちらの方もぜひお楽しみにという、それが内定しましたので、はい、そちらの方もぜひ興味ある方お楽しみにしていてくださいということで、今日はこの辺で終わろうと思います。さよなら。